3、寺を出て上野の方へ引き返すと、半七は一人の背の高い男に出会った。それは松吉という手先で、あだ名をひょろ松と呼ばれる男であった。おい、松、いいところで見つけた。実はこれからおめえのうちへ寄ろうかと思っていたんだ。何です？何か御用ですか？お前、まだ知らねえのか？お化け師匠の死んだの。知りません、と松吉はびっくりしたような顔をしていた。ええ、あの師匠が死にましたかい？ぼんやりするなよ。目と鼻との間に酢を食っていながら。半七は叱るように言った。もう少し身にしみて御用を務めねえじゃいけねえぜ。半七からお化け師匠の死を聞かされて、松吉は目を丸くしていた。へえ、そうですかい。やはりことはできねえもんだね。お化け師匠、とうとう取り殺されたんですよ。まあ、どうでもいいから、俺の言うことを聞いてくれ。お前はこれから手を回して、この近所で知竜様のお札売りの泊まっているところを探してくれ。曝露町じゃあるめえ。万年町あたりだろうと思うが、まあ、急いで見つけてきてくれ。別に難しいことじゃあるめえ。ええ、どうにかこじつけてみましょう。しっかり頼むぜ。女裁はあるめえが、お札売りが幾人いて、それがどんなやつだか、よく洗ってこなけりゃいけねえぜ。よがす、請け合いました。ひょろ高い男の後ろ姿が、山下の方へ遠くなるのを見送って、半七は神田のうちに帰った。その日は一日暑かった。日が暮れると、源次がこっそり訪ねてきて、お化け師匠の検視は今朝済んだが、人が殺したか蛇が殺したかは確かに決まらないらしかったと話した。普段から評判の良くない師匠だけに、所詮は蛇にたたられたということに決められてしまって、後の面倒な詮議はないらしいと言った。半七はただ笑って聞いていた。師匠の弔いはいつだ？明日の明け睦半午前7時だそうです。別にこれという親類もないようですから、家主や近所の者が寄り集まって、なんとか始末をするでしょうよ、と源次は言った。松吉の方からはその晩何の便りもなかった。あくる朝、半七は師匠の弔いの様子をうかがいながら妙心寺へ出かけていくと、師匠の遺骸は籠で送られて、町内の者や弟子たちが三四十人ほどもついてきた。その中には源次が嫌に目を光らせているのも見えた。教授屋の息子の弥三郎が青い顔をしているのも見えた。女中のお村の小さい姿も見えた。半七は知らん顔して隅に行儀よく座っていた。読経が終わって、遺骸はさらに焼き場へ送っていかれた。回送車が思い思いに退散するうちに、半七はわざと遅れて座を立った。そうして帰り際に墓場の方へそっと回ってみると、一人の男が昨日の墓の前に拝んでいる。それは経師屋の息子に相違ないので、半七は草履の足音を盗んで、その後ろの大きい石塔の影まで忍んでいって耳を澄まして伺っていたが、弥三郎は何にも言わずに、ただ一心に拝んでいた。 山で拝んでしまって、一足行きかけたときに、後ろの石塔の影から顔を突き出した半七と、彼は初めて目を見合わせた。弥三郎は少し慌てたような風で、急いでここを立ち去ろうとするのを、半七は小声で呼び止めた。へえ、何ぞご用で。と、弥三郎はなんだかおどおどしながら立ち止まった。少しお前さんに聞きたいことがある。まあ、ここへ来ておくんなさい。半七は彼を師匠の墓の前へ連れ戻して、二人は草の上にしゃがんだ。今朝は薄く曇っているので、まだ乾かない草の露が、二人の草履の裏に、びやびやと染みた。お前さん、ご既得に、毎月この墓へお参りに来なさるそうですね、と、半七はまず何気なしに言った。へえ、若い師匠のところへは、ちっとばかり稽古に行ったもんですから、と、弥三郎は丁寧に答えた。彼は昨日の朝以来、半七の身分を大抵察しているらしかった。そこで、くどいことは言わねえ。手短に話を片付けるが、お前さんは死んだ若い師匠とどうかしていたんだろうね。弥三郎の顔色は変わった。彼は黙ってうつむいて、膝の下の青い葉をむしっていた。ねえ、正直に言ってもらおうじゃねえか。お前さんが若い師匠とどうかしていた。ところが、師匠はあんな惨めな死にざまをした。ちょうどその一周期に、大師匠がまたこんなことになった。因縁といえば、不思議な因縁だが、ただ不思議だとばかり言っちゃいられねえ。若い師匠の仇を取るために、お前さんが大師匠どうかしたんじゃねえかと、世間でもっぱら評判をしている。それが神の耳にも入っている。とんでもねえこと。私がどうしてそんな。と、弥三郎は唇を震わせながら、慌てて打ち消そうとした。いや、お前さんがしたんでねえことは、私は知っている。私は神田の半七という御用聞きだ。世間の評判を当てにして、罪とがもねえものをむやむにどうするのこうするのと、そんな無慈悲なことはしたくねえ。その代わりに、何もかも正直に言ってくれなけりゃ困る。いいかい、わかったかね。そこで今の一件だが、お前さん、全く若い師匠とどうかしていたんだろうね。え、嘘を言っちゃいけねえ。この墓の中には若い師匠が入っているんだぜ。その前で嘘をつかれた義じゃあるめえ、と半七は墓を刺して脅すように言った。花立ての花も今日はもうしおれて、菊雄もお見ないしも乾いた葉を垂れていた。弥三郎はじっとそれを見つめているうちに、彼のまつげはいつか潤んできた。親分、何もかも正直に申し上げます。実はおととしの夏ごろから師匠のところへ毎晩稽古に行くうちに、若い師匠と。けれども親分、正直のところ、一度も悪いことはした覚えはありません。師匠はあの通りの病心ですし、私もこの通り気の弱い方ですから、大師匠の目を忍んで、ただまあ打ち解けて話をするぐらいのことで。それでもたった一度、去年の春でした。若い師匠と一緒にここに墓参りに来たことがありました。その時に師匠は、どうしてもうちにいられないことがあるから、 どこへか連れて行ってくれと言うんです。今思えば、いっそその時に思い切ってどうかすればよかったんですが、私も両親はあり、弟や妹はあり、それを売っちゃって駆け落ちをするわけにもいかないので、ともかくも秘書をなだめて無事に返したんですが、それから間もなく秘書はどっと寝つくようになって、とうとうあんなことになってしまいました。それを考えると、私はなんだか秘書を見殺しにしたようで、開けてもくれても気がとがめてなりませんから、毎月そのわびながら墓参りには欠かさずに来るようにしています。ただそれだけのことで、今度の大師匠のことには何にも関わり合いはありません。大師匠が蛇に殺されたと聞いたときには、私は思わずゾッとしました。何しろそれがちょうど若い師匠の一周忌というんですから。半七が想像した通り、若い師匠と若い教授屋との間にはこうした悲しい恋物語が潜んでいたのであった。彼の懺悔に偽りのないことは、若い男の目から幾時なく流れる涙の色を見てもうなずかれた。若い師匠が死んでから、お前さんはもう師匠のうちへはちっとも出入りをしなかったかね。と弥三郎は口ごもるように言った。隠しちゃいけねえ、大事な場合だ。本当に出入りをしなかったのか。それが実におかしいんです。どうおかしいんだ、まっすぐに言いねえ。半七に睨まれて弥三郎は何かしきりにもじもじしていたが、とうとう思い切ってこんなことを白状した。若い師匠が死んで一月ばかり経つと、亀寿が教授屋の店へぶらりと来て、店に仕事をしている弥三郎を表へ呼び出した。娘の35日の配り物や何かについて少し相談したいことがあるから、今夜ちょいとうちへ来てくれというのであった。その晩出て行くと、配り物の話はつけたりで、師匠は弥三郎に向かって自分のうちの婿になってくれないかと突然言い出した。頼りにしていた娘に別れて何分寂しくてならないから、お前さんを見込んで頼む、どうぞ養子になってくれと言った。思いもつかない話でもあり、勝は自分は総領の跡取りであるので、弥三郎は無論に断って帰った。しかし師匠の方でなかなか諦めないらしく、その後も執念深くつきまとってきて、何かと名をつけて無理に彼を呼び出そうとした。一度は途中で捕まって、いやおうなしに湯島あたりのある茶屋へ引っ張って行かれた。下戸の弥三郎は酒を強いられた。亀寿もだんだんに酔いが回ってきて、婿になれというのか亭主になれというのか、わけのわからないようなことを生めかしいそぶりで言い出したので、気の小さい弥三郎は震えるほどに驚いて、一生懸命に振り切って逃げて帰った。その茶屋へ引っ張られて行ったのはいつ頃だね、半七は笑いながら聞いた。今年の正月です。それから3月にも浅草で出っくわして、無理にどっかへ引っ張られようとしたのを、それもようよう振り切って逃げました。それから5月の末でしたろう。日が暮れてから近所の湯へ行くと、その帰りに私が男湯から出ると、 潮もちょうど女湯から出る。そこでばったりまた出会ったんです。すると相談があるからぜひ寄ってくれと言うんで、今度は逃げることもできないで、とうとう潮のうちまで一緒に行きました。格子をがらりと開けて入ると、長火鉢の前に一人の男が座っているんです。潮よりは7、8つも若い、40ぐらいの色の浅黒い男でした。その男の顔を見ると、師匠はひどくびっくりしたように、しばらく黙って突っ立っていました。何しろ、客の来ているのは私にとってもっけの幸いで、それをしように早々に帰ってきました。そんなことがあったのか、と半七は腹の中でにっこり笑った。一体その男は何者だか、お前さんはちっとも知らねえか。知りません。女中のお村の話によると、何でも師匠と喧嘩をして帰ったそうです。その以上のことは弥三郎も全く知らないらしいので、半七もここで切り上げて彼と別れた。今日のことは誰にも当分沙汰なしにしておいてくんねえよ。